説教、神の栄光に照らされる志戸本牧師。
今日の説教の結論は、ルカリ福音書2章の9節の最初の方にあります言葉、すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に今恐れた、そう書いてありますね。羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの番をしていたときに、羊飼いたちは突然主の栄光に照らされたと書いてあります。ここに主の栄光と書いてありますね。単なる光ではなくて主の栄光と書いてあります。栄光という言葉は大変抽象的なことのように感じられます。神ご自身の性質の一つ、あるいは神の尊厳さとか神の偉大さとか神の大きさを表す、そういったことを意味するような言葉でありますが、大変抽象的でありますね。じゃあ栄光って一体何なんだろうかということであります。このクリスマスの恵みがこの羊飼いたちに伝えられたということが聖書に書いてあるわけでありますけれども、当時この世界で羊飼いの地位ほど軽蔑されていたものはないといった、ラビの言葉も、ユダヤ教の仲介者たちのラビの言葉にあります。大変羊飼いたちが卑しい身分、とされていたようであります。しかしそういう羊飼いたちに最初にクリスマスの恵みが知らされたということは、神の御心はこの羊飼いたちがこの世の中で卑しい身分であったとか、身分が低かったというそういうこともあったに違いないのですけれども、羊飼いというのはイスラエルにおいてはごく平凡な、例えば詩編23編には主は我が羊飼いという言葉がありますね。主は我が羊飼い、我が牧者であるということは、神様を羊飼いに例えているわけでありますね。つまり大変羊飼いというのはイスラエルにおいては一般的な仕事でもあったと、みんな慣れ親しんでいた仕事であったということもできるわけであります。特別に卑しかったというような解釈もあるんですけれども、普通にそういうところにいた人たちだったというふうにも考えられます。つまりこれ何を意味しているかと言いますと、神様の恵みは、神様の憐れみ、神様の恵みは人間のそのような卑しいとか地位が高いとか低いとか、どういう仕事についているとか、そういうものを超えているもの、そういうものによってとらわれない、そういうものを超えたところに神様の恵みというものが与えられていくんだ、どんな人であっても。ですからこのクリスマスの恵みはイスラエルの人たちだけに与えられたものではないのでありますね。ユダヤ人たちだけに与えられたものではない。あらゆる人種、国境、言語、そういうものを超えたところに、そういうものを超えて神の恵みというものを表されていくんだということを表すための一つの、型としてですね、この羊飼いたちが選ばれているんだというふうに思われます。そういったこの神の恵みというものの印がここに与えられたと。新約聖書にはこのコリント書には、神の恵みは最も低いものにも与えられたということが、この一章の29節には 書いてあります。つまりそれは私たち全てのものが、どんな立場の人であっても全てのものが神の恵みに招かれている、あるいは神の恵みを受けることが許されているんだということであります。では神の栄光がその羊飼いたちに現れたということでありますね。この栄光という言葉が単なる光というふうには書いてないんでありますね。じゃあどういうことなんだろうか。この抽象的な分かりにくい栄光という言葉をなんとか説明しようとする、他の言葉で言い表そうとする、するとどうなるか。例えば詩編19編には、天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。諸々の天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示すという言葉がありますね。神の栄光を知りたければ空を見ようって言うんですよ。え、どういうことなんだろうか。例えば我々が飛行機に乗って空を飛ぶ時が与えられると思うんですよ。確かにこの空を飛ぶ経験というものの中で、空っていうのはこんなに広いものなのか、自分たちの住んでいるところの上しかこの空を見上げてない、少しは見ることはできるかもしれませんけど、しかし飛行機なんかで飛んで日本から離れてどこか外国に行くときにですね、こんなに空って広いの、誰でも感じると思うんですよね。そしてまたこのそこにこの雲海といわれる雲の海ですかね、を通っていくわけでしょ、飛行機が。聖書はこの詩編19編はですね、神の栄光は、天は神の栄光を物語り、大空は神の御手の技を示すと書いた。で、最初の方は分かりにくいんですよね。天は神の栄光を表す。しかし後半の方ね、大空は御手の技を示すと言われると、あ、これが神様の作ったものなのかという意味のことが書いてあるわけです。なんとすごいことなんだろうか。これはちょっと人間が作ったとは、人間には作ることのできない、そういったものだということを表してるんですよね。つまりそれは神の技っていうのは、人間の技をはるかに超えているような力があり、威力があり、素晴らしいものだ、神様素晴らしいっていうふうに言える、そういうものなんだと。ですからそこの栄光っていうのは、ここで書いておりましたけども、書いておきましたけど、神の偉大さとか大きさとか力とかというような意味が、神の栄光って言葉の中には含まれているんだということであります。まばゆい光も神の栄光を示すものであった。多分その夜の光景にこの神の栄光が表されたというわけですから、多分それは何らかのこの光というものとして、多分この羊飼いたちはそれを見たんだと思うんですよね。このまばゆい光もその神の栄光を表すものであった。旧約聖書の他の箇所にはどういうふうに栄光というもの言葉が使われているか。例えばモーセが出エジプトをして荒野の旅をする時があったわけですね。その時にその出エジプトの一番最後の方にこういう記述があるんですね。雲は臨在の幕屋を覆い、臨在の幕屋というのは礼拝する場所ということですよね。雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。これも主の栄光が幕屋に満ちたというのがちょっと抽象的な言葉なんですよ。しかしそれを説明する言葉が必ずあるんですね、聖書には。それが礼拝のこの幕屋の上を雲が覆っていたって書いてあるんです。つまりこれは雲という表現もまた神の存在を表す、そういう神の栄光を表す、神の存在を表す、そういう言葉として雲というものが用いられている。ですから雲が幕屋を離れて登るとイスラエルの人々は 出発した。そして旅路にある時にはいつも雲は昼は、雲の端、主の雲が幕屋の上にあり、夜は雲の中に火が現れてイスラエルの家のすべての人に見えた。どういうことか、雲っていうのは日中大変暑い場所なんですよね。ですからその日陰を作んなきゃならない。そのために雲が大変ありがたいわけですよ、日中に雲があるっていうこと。ところが今度夜になるとどうなるか、暗くて見えないわけでしょ。でその雲の中に火の光があったと書いた。火の光が現れた。つまりイスラエルのすべての人々はですね、このようにして神の守りによって旅路を進めたんだということなんですよ。それが雲、そして雲の中に火があったと、光があったということはそういうことです。神様の守りによってイスラエルの人々は旅路を進めることができたんだなっていうことがここでわかるわけであります。このように羊飼いたちは突然のまばゆい光に驚き恐れを感じた。そういう自然現象を通して神が野の羊飼いたちにご自身を表されたということであります。ですから自然界のそのような創造の見業の中にも神の栄光がある。同時にこのように神様はご自身をこの羊飼いたちの群れの中にご自身を表してくださったという、表された、特にこの啓示なんていう言葉を、開き示すなんていう言葉で表現されます。分かりやすく言えばそれは神様が羊飼いたちに現れたんだということです。そういうふうに言ってるわけですよ。そしてその次にですけども、そこで天使は何を言ったのか。ただ現れただけではしょうがないんですよ。天使は何を語ったのか、それが十節の言葉ですね。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。天使が告げた内容は一言で言えばですね、救い主の誕生を告げたということなんです。救い主の誕生を告げた。しかしこの救い主という言葉はですね、当時のギリシャ・ローマの世界においても使われていた言葉だったんです。政治や経済、軍事力、兵力をもって国民を幸福にするような人物すべてが救い主と呼ばれていたんです。この言葉なんです。ですから先週これは読んだところなんですけども、先週読んだところには今日の前のところだったんですけども、皇帝アウグストゥスのトゥースの時代にイエス様がこのベツレヘムでお生まれになったんだということが書いてある、あったわけです。この皇帝アウグストゥスというこの称号ですね、これはこの人は大変にこのローマのこの世界の時代の中、このローマの中でですね、当時平和をもたらし繁栄を人々にもたらしたというもので、もう素晴らしい指導者だということだったんです。それが実はアグストゥスというその、これも実は名前じゃなくて尊称っていうんですか、継承っていうんですか、素晴らしい皇帝だという意味でこのそういう名前が付けられていた。だからそれは救い主という、そういう意味も持ってたんです。この皇帝こそ素晴らしい救い主だ、そういうふうに人々にこの思われて、このローマの人たちに思われていた。そういうことに対して聖書は、ルカ福音書は、ルカは確かにこの世に人々に救いを与える、経済も良くなった、政治も安定した、軍事力も増した、それは救いですよね、ある意味で。そういう救いも確かに救いであるには違いなんだけど、 実はそれだけじゃないんだよということをルカは言いたいわけですよ。そしてこの救い主という言葉を用いて、ここに別の救い主、そういう種類の、この世の救いを与えるそういう救い主とは違う別のもう一人のというか、この救い主がお生まれになったんだというのがイエス・キリストなんだという、だから言葉は同じなんですよ、ここで使われている言葉が。しかしその意味内容が違っているんだということを聖書は明らかにしている。ですから当時医療の神と呼ばれている人と名前とかですね、あるいは哲学者も、あるいは当時の宗教のミトラスの神とかイシスの神、これら実は全てが救い主というふうに言われてたんですよ。ちょうど日本の、矢をよろずの神、今度棘が刺さったら棘抜き像地蔵に行かなきゃならない、財布を落としたらですね、何か忘れ物をですね見つけてくれる神様のところに行かなきゃならない、でそういう意味でたくさんの神々ができちゃうわけ、救いが できちゃうわけですよ。まあ、そういうの中でも素晴らしい人が、まあ、救い主という、まあ、そういう、ね、例えば頭の良くなりたい人はその水天宮の方に行きなさいとか、もっと言いたいんだったらば福岡の方に行きなさいとか、そういうことになりますよね。我々もそういうところやっぱり通っている皆さんも経験すると思うんですよ。あ、この問題だったらあそこの神様に行ったらいいとか、ここの神社に行ったらいいとか、そういうことです。一種の救いを与えてるんじゃないですか。そういう救い、これに対して天使が言った、民全体に与えられる大きな喜びをあなた方に与える、そういう方が生まれたということであります。この民全体というのは、まあ、文字言葉の上ではイスラエルの民のことを意味するようでありますが、ルカ福音書が全体として言いたいことは、ユダヤ人だけの救いではない、これはユダヤ人にもギリシャ人にも全て信じる者たちに与えられる全世界の人たちの救い主が与えられた、そういう方が大きな喜びをもたらす方がお生まれになった。実はそれを説明するのが次の言葉なんですね。それが何と言ってるかというと、この方こそ主メシアである。メシアというのは旧約聖書で神様から油を注がれて神様の特別な働きをする、そういう人たちに旧約聖書においては行われていたこと、あの技であり、それを担う人がメシアというふうに言われてたんですよ。どういう人がこの油を注がれてたかって、神様から特別に性別された、人神様の働きをする人ですから、それは祭司であり預言者であり王という、そういう人と、イスラエルにおいてですよ、においてはそういう人たちが油を注がれて特別なお働きをするためにこの油を注がれてたというわけです。それがメシアという言葉なんですよ。まあ、救い主というふうにので、これがこの、そうですね、それを受け継いでこのダビデの町に生まれたイエスこそ神様から油注がれたお方、神様からの使命を行う祭司であり預言者であり王であるという、そういう意味がここに込められています。このところを口語訳聖書、この方こそ主メシアであるという、これは新共同訳我々が使っていること聖書ですね。しかし一つ前の口語訳聖書は、この方こそ主なるキリストであると訳していましたね。実はこの翻訳、口語訳の方がですね、もともとの原文の言葉に忠実に訳している訳なんですよね。ですから、この方こそ主なるキリストであるというふうにその言うことができます。その意味は今言ったようなことでありますね。そしてこの方は大きな喜びを民全体に与える方として、 今日お生まれになったんだということであります。このイエスという方が神様から油を注がれて神の御業を行い全世界を救うお方である、この方は主キリストである、この方が大きな喜びを全人類に与えるんだと言ってるわけ。小さな喜び、大きな喜びって一体どういうふうに違うんだ。偉大な喜び、誰も失う、奪うことのできない喜び、それが大きな喜びです。数量的に大きいってだけではない、質的な偉大さ、誰も奪うことのできないような喜び。お金はどうでしょうか。与えられたら嬉しいに決まってますよ。で、使っちゃったらなくなるんじゃないですか。泥棒が来てそれを持ってったらば失ってしまうんじゃないですか。その時みんな泣いてしまうんじゃないですか。失われてしまう。そうではない。盗み人が来ても奪うことのできないような大きな喜び、確かな喜び、偉大な喜び、それが大きな喜びという意味であります、ね、そういう喜びを我々は持ってるかと言ってるんですよ。聖書はそういう誰も奪うことのできない、どういう人生の変化の中にあっても変わることのない喜び、もう自分がこれから死んでいくときにそれでもなお喜びを持っているか、そういう喜びですよね。そういう喜びを今日イエスという方、今日お生まれになったイエス様という方はお与えになることのできる方なんだということを天使が語ったというわけです。イエスは主キリストである、この方は主キリストである、イエスはキリストである。時々のイエスキリストという言葉は我々も大変馴染んでますので、イエス様はとなんか名前と名字とかっていうね、とてもそんなことじゃないですよね。イエス様こそ偉大なこの大きな救いを喜びを与えてくださる方だ。イエス様こそ神様から油を注がれて神のお働きをする祭司であり預言者であり王であるという、そういう方だということをイエスはキリストであるという、そういう言葉になっていったんです。そしてこのイエスをキリストと信じるというこのことは信仰の告白となっていった。イエス様をそういう方として信じるときにイエスは主です、イエスはキリストですというふうにこの信仰の告白をしていくところに、実はこのキリスト教会の他の宗教と決定的に違うものがあるわけであります。まさに信仰の告白としてこの言葉は教会の中に定着していった。ローマ書第10章の8節から9節にこういう言葉が書いてありますね。私たちが述べ伝えている信仰の言葉、それは自分の口でイエスは主であると公に言い表し告白し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからですと書いてある。まさにイエス様はこの世の人間のさまざまな苦しみや悲しみの救い主である。その意味では人間が生きていく上でのどんな小さな問題でも、人生の代償さまざまな問題のをイエス様に対して私たちはその救いをお願いしていいのだということなんですね。イエス様は救い主なんですよ。ですからこの世の約束しているそういう救い主と同じ言葉使われてるんですから。ですから皆さんが今ね、私はこんなもうこんな言うのも恥ずかしいような問題で悩んでんですとか、私も子供に言うんですよ。物をなくしてね、どこに行ったんだろうね、あれ鍵ないと困るんだよね、神様にお祈りしなさい、イエス様にお祈りしなさい、ちょっと不思議ところが出てくるんですね。また これはそう皆さんも経験してると思うんですよ。まあこれをねあんまり、まあ、真面目に取ることもないかもしれませんけど、でもイエス様は救い主だということはね、そういう意味でもあるんですよ。どんなくだらない小さな問題であってもね、イエス様にお祈りしなさいということですよ。これはそうですよ。そういうことをですね、ここでは否定してないんですよ。子供が受験だといえば、そのためにお祈りしてください。おじいちゃんおばあちゃんが病気だ、お祈りしてください。そのことがちゃんとここで、イエス様は救い主なんですから、やっていいということだと思うんですよ。別に恥ずかしいことでもない、イエス様にお願いしてくださいということでありますね。しかしこのイエス様はそういう意味でこの世のあらゆる問題に対する救い主である。しかしイエス・キリストはこの世の問題の解決に限定された。先ほど言ったようにね、日本人という矢をよろずの神のように、あっちに行ったりこっちに行ったりね、そういう問題によってあるじゃないですか。そういうこの世の問題に限定されたこの世の救い主、そういうものだけではない、そういう救いだけではないんだ。この世の一時的な、またにいつか死んでしまう有限な限りある救済者などではない。アグストゥス、死んだんじゃないですか。そういう時代は長く続かなかったんじゃないですか、ローマの平和。ローマの平和によって確かにある時代の間、平和が続いたでしょう。日本だって同じじゃないですか。戦後、70何年過ぎて、他の国にないような平和の時代を我々は享受できている。しかしこれがいつまで続くんでしょうか。有能な政治家が次から次と現れてくるんでしょうか。政治家は死んでいきましたよ。まさにそれは限りある救済者、それは人間です。この世の政治家です。この世の学者です。そうではなく、イエスという主メシアキリストは永遠の救済者、死の勝利者、罪の許しのために、例えばイエスは先ほど油を注がれて祭司という役割も担った。祭司、旧約聖書の祭司は動物の犠牲を捧げて罪の許しをみんなに告げてたんですよ。ところがイエス様は動物の犠牲はそこで終わって、自分ご自身を十字架の上で捧げたんじゃないですか。この点はヘブライ書が言ってますよ。ここに書いておきました。自らの命を永遠の生贄として捧げた永遠の祭司となったのがキリストなんだと言ってるわけです。だからそれは永遠性を持ってるんだということです。動物王の犠牲をもう捧げることはそこで終わったんですよ。それは完成して、イエス様ご自身が自らを十字架の犠牲、十字架の上で自らの命を捧げることによって永遠の祭司となってくださった。またイエス・キリストは十字架につけられ死んだ、このものとなった、預言者となった。ここに引用しているのはイザヤ書53章の言葉を書いておきました。イエス様は言葉を語っただけではなくて、このイザヤ書に書いているのは、彼は多くの痛みを負い病を知っている、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった、私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った、多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。これイザヤ書53章の言葉ですよ。預言者の言葉じゃないですか。預言書にある言葉じゃないですか。彼はって言ったら誰ですか。まだそれは旧約聖書においてははっきりしてなかったかもしれない。しかしイエス様はこの言葉を読んで、自ら多くの人が正しいものとされるために 彼らの罪を自ら負った、多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをした、そういう預言者、油注がれた者、そういう方がここにお生まれになったんだ。で、王様という点はどうだったんだろうか。この点についてあまり長く語りませんけれども、イエス様はこの愛の国、神の国と神の義の王としてこの世に来られた。ピラトはお前は王なのだなというふうにイエス様に聞きますよ。その時にイエス様は、確かに私は王であるけれども、あなたが考えているような王ではない。そう言われました。神の国を表す、神のご支配を表してくださるようなキング・オブ・キングスですよ。諸々の王の中の王というふうに言われたんじゃないですか。イエス様は、神はイエス・キリストを死者からよみがえらせ、死を打ち破った死の征服者、死の勝利者、死の根底にある罪の勝利者となってくださった。そういう方が今日お生まれになったんだと天使は言ったんですよ。私たちは今日天使からクリスマスのメッセージをこの聖書を通して伝えられています。天使が伝えた福音の言葉、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。私たちがこの世で生きている現実は日々変化してますよ。どうであるか、今まで今日まで元気であった人が明日は病気になるとか、最近私の周りでも、私の同級生が死んでるんですよ、あの人が、そういう現実に私も直面してるんですよね。今まで元気だった人が変化していく、変わっていくんじゃないですか。それが有限の中にある、限りあるものの中にある私たちの存在でありますね。私たちもこの地上において限りある時を生きてるわけですよ。ですから若い時は元気だったけど、だんだんいろいろあちらこちら故障が出てきてるとか、変化があるじゃないですか。そういう変化の中で、中にある私たちに天使は、今日救い主がお生まれになったんだ、変化をしている、迎えている私、その私のためにイエス・キリストはお生まれになったんだと言ってるわけです。今日聞いた福音は大きな喜びである。人間の有限さを突破していく力を持っている。若い時はみんな元気で希望を持って勉強も一生懸命やってた。時代、時とともの変化とともに我々は変化してるじゃないですか。しかしその有限さを突破していく力を持っている方がお生まれになった。それが大きな喜び。日に日に変化していく私たち、衰えていく私たち、世界も変化していく中で私たちは不安にならざるを得ない。そういう私たちに天使は栄光の光を持って語りかけている。そういう私たちに語りかけているということであります。変化している、衰えている、そういう、ですからそれは不安ですよ。我々はそうですよね。このまま生きていけるっていう人は誰もいないんですよ。変化していくんですよ。いいように変化していく面もあるかいけれども、悪いように変化していくんですよ。それは不安じゃないですか、悲しみじゃないですか。しかしそういう変化する私に、今日そういう私のために、あなたのために救い主がお生まれになったと天使は告げたんですよ。その時私たちは イエスこそ主であるという信仰の告白を自分の口で神に対して言い表していくとき、その時この世の恐れから我々は解放されていく。自分は体が衰えていって動けなくなったらどうなるんだろうか、誰でも不安があります。しかしその時こそですね、イエスこそ主である、救い主であると、そういうふうに信じてイエス様に委ねる時に、私たちはそういう不安から解放されて、この方につながれていけばいいんだ。イエス・キリストは先ほど言ったように十字架につきよみがえられて、神様によってよみがえらされて神の右に座すものとなった。そして永遠の命の主として存在しているものとなった。このイエス・キリストにつながっていくことこそが信仰ですよ。その時我々はこの世の不安から解放されていくんじゃないですか。あ、この方に委ねていけばいいんだ。私たちの前にすでに人間の死を死んでくださった方、そして永遠の命をの主となってくださった方がここにおられる。今日イエス・キリストが、そういうイエス・キリストがお生まれになった。ここにこそ大きな喜びがあるのであります。主を信じる者は誰も失望することがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。お祈りいたします。